塀の中の白い花、本当に何もやってません。
何もしていないのにある日犯人だと決めつけられてしまう。何もしていないのに刑務所で何ヶ月も何年も過ごす羽目になってしまう。人生も夢も自由も奪い取られてしまうことになります。そんな冤罪が残念ながら世の中にはまだまだたくさんあります。この番組は冤罪が誰の身にも起こりうる身近な問題であることをお伝えし、一緒に考えていただくきっかけになることを目指している番組です。この番組は塀の中の白い花運営委員会の提供でお送りいたします。さあ本日も番組をスタートしていきたいと思います。1979年に男性の遺体が見つかった大崎事件で、殺人罪などですでに服役をしていた原口彩子さん92歳がですね、裁判のやり直しを求めておりましたけれども、最高裁第一小法廷がですね、再審開始を認めた福岡高裁と鹿児島地裁の決定を取り消しまして、再審請求を棄却するという決定を行いました。一審二審の再審開始決定を最高裁が覆したのは今回が初めてということですね。最高裁は一審二審が重視していた弁護側の新証拠、窒息死が推定されると、転落事故による出血性ショックの可能性が極めて高いという新証拠に対してですね、決定的な証拠力を有するとまでは言えないというふうに判断したんですね。大崎事件の弁護団、事務局長のですね、鴨志田由美弁護士によりますと、決定的な証拠力がないというなら何がどう問題なのかと具体的に指摘しなきゃおかしいじゃないかということですね。さらに弁護側が提出していた証拠に対して疑わしい部分があるなら高裁に差し戻すということもできたはず、しかしそれをですね、あえてせずにですね、証拠に対する具体的な問題点も指摘しないまま単に再審請求を棄却するというのは司法の最高府がやることではないと、本当にあなたたちは何のために裁判官になったんですかと、怒りを隠さない会見を行っておりましたね。現在原口彩子さんは92歳、再審無罪を勝ち取るということをね、目標に、されて目標に生きてこられましたけれども、いやー本当にね、再審取り消しにはもう言葉を失いますね。原口さんはですね、もう40年間再審のために戦っているんですけどね、値はやっちょらんと言っても一度も罪を認めたことがありません。模範囚だった原口さんはですね、罪を認めて反省文を書けば、シャバに出してやると何度も誘導されているんですけども、やっていないものはやっていないと、これらの誘導も断ってるんですよね。本当に意志の強い方です。しかしね、現在もう92歳、容赦なく追いが迫っておりますね。これからね、弁護団がどのように動いていくのか、ぜひ注目していきたいと思います。はい、それではですね、ここからはまたいつものように、クライムインフォ代表の田鎖舞子さんにお話を伺いたいと思います。本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんかクライムインフォ、法人格になれたってことですね。
そうなんです、はい、めでたく、はい、東京都の認証を受けまして、はい、特定非営利活動法人クライムインフォというふうになりました。はい、
前もちらっと番組でご紹介させていただいたことがあるんですけど、はい、クライムインフォって何だろうなという方にほんのちょっとだけですね、簡単にご説明をいただいてよろしいでしょうか。はい、
クライムインフォっていうのは信頼できる情報を広く市民の皆さんに提供しようということで、主にウェブサイトを通じてですね、さまざまな情報をお伝えすると、刑事司法を今のところは、死刑であったりあるいは無期刑の実態であったりというものが中心なんですけれども、もっとですね、コンテンツを豊富化していきたいというふうに考えてまして、例えば映像資料なんかも紹介していたりとか、あと、気軽に読んでいただけそうな、あるいは勉強に役立ちそうな文献資料とか とオリジナルの論文とかエッセイ書、クライムインフォのために書き下ろしたものなんかもアップしておりますので、はい、まあ、覗いていただきたいなと思います。
わかりました。検索はですね、クライムインフォですね、
はい、はい、アルファベットで CRIMINFO なんですけど、はい、C と途中のインフォの I が大文字になっているサイトです。
はい、わかりました、はい、この番組ではですね、ポッドキャストのページからもリンクを貼ってありますので、
ありがとうございます。
ぜひチェックしてみてください。ちょっと次の話題に行ってしまうんですけども、はい、星野文明さんという、沖縄闘争でずっともう44年近く、獄中生活を送られていた方が、うん、実は先日お亡くなりになってしまいまして、
はい、
ちょっと個人的に非常に驚いたんですけども、うん、以前徳島刑務所にいた時にすでに体調不良を訴えていて、はいはい、東京の方に移送されて、
はい、
そして、まあ検査してみたところもう手術をしなきゃいけないということになって、はい、手術をされて、手術がうまくいったという知らせを受けたんですけれども、翌日には容体が急変されたということで、お亡くなりになってしまったんですね、はい、で以前田草さんに、はい、刑務所の中でも医療体制というか、はい、そんなお話を聞いたことがあって、それがこうずっとイメージに残っててですね、あ、こんな風に速やかに医療を受けられないのかっていうことをなんかちょっとこう点と点がピュッとつながっちゃって、こう、あ、こういうことになるのかって思ったんですけども、ご本人体調不良を訴えていたのにすぐ診察してもらえないんですね。
まあ、そういうことがあるのは間違いないですよね。まあ、私もこれ去年刑務所の医療関係の人なんかと一緒に対談したことがあるんですけれども、はい、いや昔はそういうのもあったけど今は違うとかね、おっしゃるんですけれども、まあ、全体として以前よりは改善があるかもしれないけども、現にそういう事例があるっていうことはやっぱりあるという認識からスタートしないといけないと思うんですよね、うん、で、
はい、
星野さんの場合はもう亡くなる1年以上前から異変があって、うん、本人も訴えるし、まあ、この方の場合は支援者もたくさんいて、あと弁護団もしっかりついていると、
はい、
で 弁護士の方からも申し入れをする、うん、で具体的に例えば血液検査をしてください、カメラの検査をしてくださいというようなことも要望していたのに、まあ、必要な検査、まあ、一部はね時間が経ってからまあ胃カメラとかの検査はしたようなんですけども、結局精査をしないで、まあ、放置して、でようやく検査をした時にはもう手遅れだったっていう、まあ、末期の肝臓がんだったっていうことですよね。だからまあ実はそういう訴えって私のところって来るんですよね。本当にもちろん毎日来るわけじゃないですけども、一定の頻度で来るんですよね。で、まあ、一命を取り留めたケースもあれば、中には本当にお亡くなりになったっていうケースもあるし、亡くなった方の例えば遺族とかその人の遺族の弁護士さんから相談がある時もあるし、だからなんて言うんでしょうかね、やっぱ必要な検査を早い段階でしてれば、はい、それで異常なしだったらそれで何も問題ないわけでね。
ですよね。
そうなんですよ。でもそれ自体が面倒だからとかコストがかかるからといって、初期の段階で必要なことをしないことによって、こういう取り返しのつかない重大な結果というのが、はい、稀かもしれないけれども起きる、
うん、
これはやっぱりいけないわけで。
そうですよね、
うん、とてもじゃないけど、まあ、法律上はですね、まあ、社会一般の医療水準と同じような医療を提供するっていう風になってるんですけども、うん、やっぱりその検査をしない、それから項目を省く、実際省けるようになってるんですよね、
うん、
法令上。そうなんですよ。やっぱりそれはコストの問題がおそらく関わってるんだろうと思うんですけれども、そこは克服していかないといけないですよね。
そうですか、うん、以前なんかこう受刑者が体調不良を訴えても、詐病を疑われると、はいはいはい、要するに嘘じゃないかっていうふうに、はい、まあ、見られてしまうっていうところがあって、はいはい、そっ こをまた乗り越えて本当にあの診察を受けるというのは大変なことですね。
そうなんですよね。でまあその作病があるっていうのはあのそういう人がいるっていうのもこれまた事実だろうと思うんですよ、ね、ただこれも難しくてですね、まあ、いくつかの問題が背後によって一つにはやっぱり、うん、病気以外にやっぱり何か不満とか言いたいことがあって、ね、その吐き口が医療に向かうっていう人が一定割合でいるでしょうし、はい、それからあの一般の医療機関、社会の医療機関だってお医者さんからすれば別に問題ないのになって思うんだけど本人はすごく気になってて長々その説明して診察室から出てこない人とかっているじゃないですか、ね、でやっと自分の場合になったと思ったら、あっという間に終わっちゃって、何なんだこれはみたいなね、まあ、それは置いといてですね、そういう人もいるでしょうし、でもそれが実はあのよくありますね、医療機関たらい回しで実はこういう稀な病気が潜んでたとかいうのもあるわけですし、
まあ、それ一般人でもね、
そうそうそう
あっちこっち行ったけど、そうなんですよ、なんともないなんともないって言われてっていうのはありますよね、
ありますよね、はい、だからなんていうのかな、それを一言で作病っていうのはね、あのとても危険なことなんですよね。だからやっぱりなんていうのかな、あの前にも少し述べたかもしれないんですけれども、今刑務所の医療っていうのが、まあ、保険のシステムから外れていて、
はい、
まあ、国が丸が替えということになっていると。だから、まあ、法務省としてはとにかくコスト下げなきゃ、医療費下げなきゃっていうふうに思っていると、税金だからということなんですけれども、はい、これはちゃんとその保険を適用していく、なんとか工夫して構築システムを構築するとですね、例えばわずかでも自己負担分払わなきゃいけないとか、例えば、はい、まあそうですね、これがまた自由刑のシステムがこれから懲役刑が維持されるかっていうのとも関わるんですけども、まあとにかく何らかの作業とかをして一定の手当をもらうと、その中から例えば払っていくとかね、そういうふうにするとね、多分変わっていくと思うんですよ。やっぱり自分が支出をしてまでわざわざ医者にかかる、というふうになると、そこでスクリーニングがね、おのずと出てできてくると思うんですよ。だからかえって私は全体的なことを見たときに、国の負担も、うんうん、それからその作業を抑えるとかいうのもね、はい、なんかうまく回っていくんじゃないかなっていうふうに思って、これはね本当本音で刑事施設の医療に携わってきた人とこういろいろ議論をして、
はい、
システム構築していく必要があるし、私はできると思うんですけどもね。
そうか、じゃあ逆に今は自分でも払うから診察しろって言ってもそれができないということですね。
ああ、だから保険適用外の自費の診療については、はい、指名医による診療っていうのを利用することができるように、はい、今の法律ではなってるんですけれども、結構要件が厳しくって、その刑事施設の長がそれを許可しないといけないんですよ。だからね、跳ねられるんですよ、ほとんどの場合。
そうですか。
で、外のお医者さん確保するのも大変だし、それができるのは結局一部の、まあ、刑務所内でもお金持ちで、かつその明らかに刑務所では対応できない歯のインプラントとか、まあ、最近少しずつ内容もインプラント以外に増えてきているようですけれども、はい、やっぱりその基本的に刑事施設ではの医療としては対応できないようなものについてだけ認めるっていう、そういう考え方なんですよね。そうするとやっぱり刑事施設的には基本できる建前になっているから、できませんとか難しいってやっぱり言いにくいですよね、やっぱりね。
そっか、いろんな問題なんですね。
そうだから指名医による診療を申し込む人はそれなりにいるんですけれども、とにかく認められづらい。
そうですか。
認めた方が刑事施設側も楽だと思うんですよ。本人不満言わなくなるしね、うん、指名医によって診療を受けたところやっぱり施設内のお医者さんの判断正しいですよとかいうことにもなるかもしれないし、うんうん、まあいろいろあると思うんですけどね。ど、うん、
あの話戻っちゃいますけど、あの、ま、越野文明さんが体調不良を訴えた時に、はいはい、ある程度見ていただいていたら、まあ、早く見つかって人命をこう、ね、取り留めた可能性が大きいと思うんですけども、うん、これ責任追及できないんですよね。
いやできないっていうか、これは今おそらく、まあ、亡くなられた今ね収録時点ばかりだから、ね、あの何とも言えないですけども、でも例えばその国家賠償請求
訴訟起こされたみたいですね。
あ、もう起こした、早いですね、はい、うん、いや請求できないって言ったから、
いや、ごめんなさい、
法的には可能ですよ、
責任を追及できないのかなっていう、ああ、あの責任ここはすると思うんですけど、その徳島刑務所 の、 その、なんていうか怠慢というか、
あ、だからそれを結局その訴訟の中で明らかにしていくっていうことですよね。
それしかないんですよね、
まあ、結局その刑務所を相手にする裁判っていうのは国家賠償請求という形に なりますので、その中でっていうことですよね。
難しい裁判になっちゃいますよね。
まあ医療が絡むし、まあ資料は基本的に刑事施設側が持ってるわけですからね、まあ、それを出させて、まあ、さすがに今の時代医療関係で証拠隠しというのはなかなかしづらいと思いますのでね、それは、まあ、出してもらうしかないですけれども、やっぱりまあ、確実に言えるのは多分きちんと検査をして対応がもっと早ければ、少なくとも実際に亡くなった時よりも命が流れた、
うん、
っていうことはほぼ間違いないんだろうと思うんですよね。実際にもうちょっと早く見つかっても末期だったとしてもですね、現実の死亡との因果関係ってことを考えるとそれは違ってきたはずなんてね、まあですのでね、なんていうのかな、これはまあそのどうしてもそのバックグラウンドにある刑事事件との関係でいろいろなんかこう近寄りがたいっていう印象をね持つような市民の方々もきっとおられると思うんだけど、純粋にまあ一人の人間に対する医療の問題として取り上げるべきだし、うん、まあ、そういう観点から裁判所にも私は判断してほしいんですね。
そうですね、前も聞いたと思うんですけど、外国の場合は医療体制ってどうなんですか。
まあ、これは国によってまちまちなんですけれども、
いわゆる先進国
いや例えばですね、イギリスとかフランスとか、
はい、
ヨーロッパの主要な国ですと、その刑事施設内の医療もその社会の国民一般に対する医療システムの一部に組み込まれているですよ。イギリスだったら NHS っていう、はい、まあ、保険サービスがあるんですけれども、はい、フランスもそうですね、国民一般国民に対する医療システムの中に、はい、まあ、受刑者も組み込まれているというシステムになっているんですよ。まあ、イギリスなんか一般の医療自体がなかなか医療機関予約取りづらいとか、はい、そういう問題もあるみたいですけど、はい、少なくとも一般と同じ水準なんですよ。
そうですか、それは素晴らしいですね。
だからまあなんていうんですかね、まあ、それを社会の側ももちろん受け入れて、まあ、そういう改革が可能だった、あるいはその受け入れが先行した、社会的な感情みたいなのが、ね、先行したわけじゃないだろうけれども、はい、やはりその政治的なリーダーシップで必要な改革は行っていくっていうことだと思うんですよ。やっぱりその点どうしても、ね、日本は要するに悪いことした連中なんだから、うん、そもそも人権がないんだとかね、うん、そういうすごく世間的な圧力っていうのがあって、それをすごく、まあ、 役所の方が気にしますよね、うん、過剰に気にするわけですよ、はい、うん、まあだからそこはねやはり毅然として、うん、法を執行する、しかも人の命預かる現場なわけで、うん、基本は、うん、罪を犯したと裁判で認定されたとしても将来的には社会にまた戻っていく人なんだから、それはきちんと社会に適応できるような心身の状態を少なくとも保って悪くならないようにして、戻ってもらわないといけないですよね。
わかりました。以前先生が懲役の懲は懲罰の懲だからって意味をすごく思い出しましたよ。
懲らしめのね、それはもうずっと明治時代から同じ、概念っていうかが続いているわけなんですけどね、今審議会でも議論しているので、この懲役をどういうふうな、ネーミングはおそらく今変えたいと、
そうですか、
はい、変えたいと思ってるけど、名前がどう看板がどう変わろうが中身が問題ですよね。
そうですか。やはり人権のなんていうか人権というところに行き着きますね。
人権というと日本はなんかすごいアレルギーがあるんですけど、人としての尊厳だと思うん
ですよね。そうですね。わかりました。今日もですね、クライムインフォ代表の田草舞子さんにお話を伺いました。また次回よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ありがとうございました。
さあ聞いていただきました。まだまだ考えなくてはいけない問題がたくさんあるなということでね、気づかされます。さあそしてここからはですね、狭山事件の支援者の一人である野島美香さんのコーナーです。お聞きください。
皆様こんばんは。ここからは狭山事件の情報を中心に私野島美香がお伝えします。1964年9月10日二審初公判で石川さんは初めて無実を訴えました。まさに爆弾発言で法廷は大混乱に陥りました。死刑からの情状酌量路線で進めることにしていた弁護団も寝耳に水で、すぐに休廷となりました。第2回公判は翌65年7月13日まで約10ヶ月も開かれませんでした。この公判では被告人質問が行われ、石川さん自身の口から取り調べの様子や虚偽の自白が作られていった過程が明らかにされました。そしてついに11月9日の第8回公判には、石川さんを冤罪に陥れた張本人で取り調べの責任者だった長谷部元警視が証人として出廷しました。いわゆる直接対決が実現したわけです。この前日、石川さんは弁護団から長谷部元警視がどんな態度をとってもこらえてくれと念を押されたそうです。弁護団の尋問で、吉江さんを殺したといえば10年で出してやると言ったことはありますかと問われた長谷部さんはもちろん否認しますが、それ以上の証言は引き出せずに追及の甘さが指摘されました。11月25日、第9回公判にも同じく長谷部さんが出廷し、弁護団の追及が甘いのをじれったく感じた石川さんが直接追及しました。今や講師は完全に逆転し、死刑台へ送ろうとした長谷部さんに対して石川さんは鋭い質問を続けました。この長谷部さんは取締りの責任者ですから、証拠の信憑性について問われたら堂々と答えられるはずですが、この時話せたのは脅迫状の筆跡鑑定とご遺体埋設に使ったとされるスコップのことしか言えなかったのです。一番重要な証拠と言われた万年筆はおろか、カバンや腕時計のことすら触れませんでした。捏造された証拠はことごとく避けたことがうかがえます。狭山事件の証拠は捏造のオンパレードといえますが、その筆頭は被害者のものとされた万年筆です。石川さんが取り調べでご自宅の台所のカモイの上に被害者の万年筆を置いたことにされて、図面まで書かされました。それが6月24日なのですが、 調べに行ったのが26日で2日間も後です。普通被害者の重要な証拠の供述があったらすぐに飛んでいきますよね。この空白の2日は何を意味しているのでしょう。しかもその前に2回も徹底的な家宅捜索を、バラック作りの小さな家ですが、1回目は12人、2回目は14人がかりで行っているのです。もう探すところなんてないはずです。26日はたった3人で石川さんのお宅に行き、兄の六蔵さんが対応しました。和夫が鴨居に何かを置いたというので探してくれと言って、なんと兄の六蔵さんに探させ、素手で撮らせた写真まで撮っているのです。ちなみにこの鴨居は高さ 175.9 センチ、奥行き 8.5 センチで、大人なら背が低くても少し離れれば確実に見えるものです。捜査時の写真には脚立がしっかり写っています。この発見の過程を後に兄の六蔵さんはこう話しています。言われた通りに見たら見えたんだよ、万年筆が。そんなバカな、今までなかったんですよ。慌てて置いたようにハスになってんです。きちんと置かれてないんです。こうハスになって、ちょっと待ってっておまわりに言ったんだ。なんで3回目に出たんだって。したら和夫が図面に書いたんだって。今まで来たのと刑事は同じメンバーでしょ。それなのに、そこは俺見なかったよ確かってとぼけちゃって。脚立なんでしょ、あれに乗っかって見てたんだから見えないなんてないんだ。そんなバカなって言って、食ってかかったら図面通りに出たんだからしょうがないでしょってこうですよ。お兄さん、それを取ってくださいって言うので、いいのかい素手でって言ったら、もうお兄さんも一緒に探して見つかったんだからいいんですよ。こうして六蔵さんは証拠発見者とされました。市民を冤罪に利用するのはよくある話です。11月25日第9回後半にも同じく長谷部さんが出廷し、弁護団の追及が甘いのをじれったく感じた石川さん自身が追及しました。
さあ、お送りしてきました。いかがだったでしょうか。以前から言われておりますけれどもね、どういった捜査官に当たるか、どういった裁判官に当たるか、これによってね、自分の未来が大きく変わりますよね。再審で無罪を勝ち取るか、再審が棄却されるか。本来だったらどんな裁判官に当たっても法の下ではね、みんな平等でなくてはいけないんですけれども、どうも当たり外れと言いますかね、再審格差がありますね。さあ、いかがだったでしょうか。この番組は冤罪が誰の身にも起こりうる身近な問題であるということをお伝えしていく番組です。番組を長く続けるためにも皆さんからの寄付を集めております。詳しくは塀の中の白い花、本当に何もやってません、塀の中の白い花、本当に何もやってませんで検索をお願いいたします。よろしくお願いいたします。それではそろそろお時間がなくなってまいりました。また次回同じ時間にお目にかかりたいと思います。おやすみなさい。
の川を渡り君は俺を愛した夢はもう